細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてバイオテクノロジー専門家のトロイです。今週も最新情報をお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。最近細胞培養技術の進化が本当に目覚ましいですよね。
そうですね、スージーさん。今週は特にバイオ医薬品製造における効率化とスケーラビリティの向上、そして AI や自動化技術が細胞培養にもたらす変革に焦点を当てたニュースが目立ちます。
なるほど、製造現場の進化と最先端技術の融合がテーマというわけですね。
はい、また培養肉のような代替タンパク質や細胞、遺伝子治療における規制の動きも重要なトピックです。
どのニュースも興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。まずはサーモフィッシャーサイエンティフィックのニュースからお願いします。新しいバイオリアクターが発表されたそうですね。
はい、サーモフィッシャーサイエンティフィックがダイナドライブ 5L シングルユースバイオリアクターを発表しました。これは1リットルから5000リットルまでの培養スケールアップをシームレスに実現する画期的な製品です。
1リットルから5000リットルですか？それは大きなスケールアップですね。業界にとってどんな意味がありますか？
この技術はバイオ医薬品、特に細胞、遺伝子治療製品の生産効率を大幅に向上させます。シームレスなスケールアップが可能になることで、研究開発から商業生産への移行が迅速になり、時間とコストが削減されます。サイティバなどの競合他社も段階使用技術への投資を強化しており、市場の成長を加速させる動きです。
開発が早まるのは素晴らしいですね。企業の動きや今後の見通しはいかがでしょうか？
シングルユースバイオリアクターは、洗浄や滅菌工程が不要なため、汚染リスクの低減と製造プロセスの迅速化に直結します。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、この製品でポートフォリオを強化し、バイオ医薬品製造の未来を形作っていくと見ています。
なるほど。製造のスピードと品質、そしてコスト削減にもつながるわけですね。続いてのニュースは何ですか？
次は iPSC 由来細胞治療薬の急成長に関するニュースです。セリスティック社が 3D バイオリアクターで CAR-NKT 細胞の製造を加速し、GC セラピューティクス社が6500万ドルの資金調達に成功したという話題です。
iPSC 由来の細胞治療薬ですか？これは再生医療の分野でも期待が大きいですよね。
その通りです。セリスティック社は 3D バイオリアクタープラットフォームのエコーを用いて、iPSC 由来の CAR-NKT 細胞を高密度で培養し、均質な細胞集団を効率的に生産しています。これにより、細胞治療薬の量産がより現実的なものになります。
3D バイオリアクターが量産を可能にするのですね。資金調達の動きからは何が見えますか？
GC セラピューティクス社がシリーズ A で6500万ドルを調達したことは、iPSC ベースのオフザシェルフ医薬品、つまり患者さんごとに細胞を調整する必要のない既製医薬品への期待の表れです。これは製造コストと時間を大幅に削減し、より多くの患者さんへのアクセスを可能にする可能性があります。
オフザシェルフの治療薬は、多くの患者さんにとって希望となりそうですね。続いては、日本におけるバイオ医薬品製造に関するニュースですね。
はい、AGC バイオロジクスが横浜に建設中の新施設で、数億ドル規模の複数年製造契約を締結したというニュースです。これにより、日本がバイオ医薬品サプライチェーンの戦略的ハブとしての地位を確立します。
数億ドル規模の契約とはすごいですね。日本の存在感が増すのは嬉しいことです。
この新施設は、経済産業省のプログラムの一環として約500億円の投資を受け、サイティバ製の2000リットルシングルユースバイオリアクター4基と、サーモフィッシャーサイエンティフィック製の5000リットルダイナドライブシングルユースバイオリアクターを2基配備します。合計1万8000リットルの製造能力で、生産コストを最大 25% 削減し、迅速な製品切り替えと汚染リスクの最小化を実現します。
それだけ大規模な施設が日本にできるのですね。今後の国際的なサプライチェーンへの影響はどうですか？
パンデミックや地政学的リスクを受け、医薬品サプライチェーンのレジリエンス強化が求められています。AGC バイオロジクスは横浜拠点をグローバルネットワークの中心と位置づけ、米国、 欧州、日本、アジア太平洋地域間の製品供給を最適化する計画です。
日本がグローバルなバイオ製造拠点として、さらに重要な役割を担っていくことに期待ですね。次は、培養肉に関するグローバルな規制動向についてお聞かせください。
培養肉は、世界の食料問題解決に貢献すると期待されていますが、その商業化には規制の整備が不可欠です。米国ではすでに5製品が連邦審査を完了し、オーストラリアとニュージーランドは2025年6月から食品基準を施行しています。英国も企業向けに衛生要件などのガイダンスを公開しました。
各国で規制が具体化しているのですね。これは市場の発展にとって良い兆候ですか？
その通りです。明確な規制枠組みは、培養肉の安全性と透明性を確保し、企業の市場投入を支援します。しかし、米国では州ごとの禁止令や表示義務の差異が課題となっており、中国、日本、韓国も独自の規制枠組みを構築中です。シンガポールはすでに複数の培養鶏肉を承認しており、グローバルな商業化には多様な規制環境への理解が求められます。
国ごとに事情が違うのですね。今後、この分野はどのように進展していくでしょうか。
グローバルな規制の調和が鍵となります。技術開発では生産コストの削減、栄養価の最適化、製品の多様化が重要です。規制当局、業界、消費者の対話を通じて、倫理的かつ科学的根拠に基づいた合意形成が、培養肉の社会実装を加速させるでしょう。
安全で持続可能な食料供給のために、グローバルな協力が不可欠ということですね。続いては、最先端の AI とバイオ製造の融合に関するニュースですね。
はい。XO ザイムス社が米国エネルギー省のジェネシスミッションに選定され、AI 駆動型デジタルツインでセルフリーバイオ製造を革新するというニュースです。
AI 駆動型デジタルツインとは、どんな技術なのですか？
これは、酵素反応速度論、反応器物理学、そして機械学習を統合したハイブリッドモデルを活用し、セルフリー酵素プロセスの予測と最適化を目指す技術です。デジタルツインは、リアルタイムデータを取り込み、プロセスパラメーターを動的に調整することで、目的の生体分子の収率、純度、および生産速度を最大化する設計空間を探索します。これにより、従来の実験に頼ることなく迅速なプロセス開発が可能になります。
実験の回数が減って、開発が早くなるのはすごいですね。この技術が業界にもたらすインパクトは大きいですか？
セルフリーバイオ製造は、ワクチン、診断薬、再生医療用材料など幅広い製品の生産に大きな可能性を秘めていますが、開発には時間とコストがかかります。DOE のジェネシスミッションは、AI とデジタルツイン技術でこれを変革し、米国のバイオ経済における競争力とサプライチェーンのレジリエンス強化を狙っています。
まさにバイオ製造のインダストリー 4.0 といったところですね。今後の展開が楽しみです。次は、FDA が細胞、遺伝子治療製品の CMC 開発に柔軟なガイダンスを導入したというニュースですね。
はい。FDA が2026年5月5日付で、細胞、遺伝子治療製品開発における CMC フレキシビリティに関するガイダンスを公表し、即時実施しました。これにより、商業バリデーションバッジに要求されてきたルールオブスリー時代が実質的に終焉を迎えます。
ルールオブスリーの終焉とは、具体的にどういうことですか？
従来のバイオ医薬品製造では、品質の一貫性を実証するために3バッジの商業規模バリデーションデータが求められてきました。しかし、細胞、遺伝子治療製品は、その複雑性や個別化された製造プロセスから、この要件が大きな障壁でした。新しいガイダンスは、リスクベースのアプローチを採用し、CMC 情報を段階的に提出することを可能にし、バッチ数を減らすことや、より小規模な試験データ、リアルタイム監視技術の活用も容認する可能性を示唆しています。
それは、開発企業にとって大きな変化ですね。業界にはどのような影響がありますか？
この柔軟化は、細胞、遺伝子治療製品の迅速な市場投入を促進し、特に希少疾患や個別化医療における開発タイムラインを短縮します。規制当局が科学技術の進歩に積極的に対応し、 従来の枠組みにとらわれない評価方法を模索しているというバイオ医薬品規制における大きなパラダイムシフトを意味します。
患者さんにとってより早く治療薬が届くようになる可能性があるわけですね。続いてはオルガノイドに関する話題ですね。 TBS バイオテックがオルガノイドコモンズに参画したというニュースですが。
はい、 TBS バイオテックは人関連オルガノイドモデルの産業化とスケーラビリティを加速するためオルガノイドコモンズに参画しました。
オルガノイドの産業化とは具体的にどのようなことでしょうか？
オルガノイドはミニ臓器とも呼ばれ、インビボの複雑な生理機能を模倣する画期的なツールです。しかし、研究室スケールから産業スケールへ拡大し、標準化された品質で安定的に供給することが長年の課題でした。 TBS バイオテックは独自のバーティカルホイールバイオリアクタープラットフォームとシングルユース技術を提供し、オルガノイド培養の均一な増殖と機能維持を実現します。
繊細なオルガノイドを大規模に培養するのは難しそうですね。この技術はどのようなメリットをもたらしますか？
バーティカルホイールバイオリアクターは穏やかで均一な流体力学的環境を作り出し、オルガノイドへの先端応力を最小限に抑えます。これにより高品質なオルガノイドの再現性ある生産が可能になります。創薬スクリーニングや毒性試験、疾患モデル開発など多岐にわたるオルガノイドの応用において、その有効性と信頼性を高めることを目指しています。
創薬研究の効率が飛躍的に向上する可能性を秘めているのですね。最後のニュースは接着細胞培養のオートメーションに関する話題ですね。
はい、コーニング社のハイパースタックシステムとセルキューブシステムが接着細胞培養のスケーラブルなオートメーションで収量と品質を向上させるというニュースです。
接着細胞培養のオートメーションがなぜ今注目されているのですか？
接着細胞培養はその性質上手動ステップが多く、オペレーター間の技術差や作業条件の変動が製品品質に影響を与えることが課題でした。オートメーション化されたプラットフォームは培地交換流量やタイミングなどのパラメーターの一貫性を高め、結果として収量と製品品質の向上につながります。コーニング社のハイパースタックシステムは従来の平面細胞培養と比較して3倍の表面積を提供し、セルキューブシステムはモジュール式設計により柔軟なスケールアップまたはスケールアウトを可能にします。
効率と品質の両方が向上するのですね。これは細胞治療薬の製造にも影響しますか？
その通りです。細胞治療、再生医療、バイオ医薬品製造の分野では接着細胞を用いた大規模な培養が不可欠です。オートメーションと高密度培養システムはこれらのプロセスの課題を克服し、高品質な細胞製品をより経済的に生産するための重要な進歩です。
細胞培養技術のオートメーション化が未来の医療を支える重要な要素となるのですね。
今週のニュース全体を通して、バイオ医薬品製造における効率化とスケーラビリティの追求、そして AI やデジタルツイン、オートメーションといった最先端技術の導入が細胞培養分野の大きなトレンドであることがわかります。特に細胞、遺伝子治療分野では製造コストの削減と迅速な市場投入を可能にするための技術革新と規制環境の柔軟化が患者さんへの治療アクセス改善に直結すると言えるでしょう。
本当に細胞培養技術が私たちの生活や未来の医療に大きな影響を与えることがよくわかりました。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。